はい、福岡県は福岡市の青年農業者があれこれ語らう井戸端ポッドキャスト農家の種。お相手は僕鶴哲
コッティです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あのさ、
はい、
うん、
イチジクって美味しいよね。
美味しいね。美味しいですね。
大好き
です
ね。イチジクってうまいよね。もう路地のイチジクって福岡では結構もう終わりかけというか終わっとんですけど、
はいはい、
けどたまたま残っとった1個だけ、
はいはい、
なんですかね、あれ最後の方に1個だけ残ったやつって今食ったらめっちゃうまいんですよね。
本当、
はい、うん、うまいうまい。
めっちゃまずかったうち。
あ、そう、
うん、最後残ってたんですよ。
はははは、
うん、味しなかったね全然。
あ、そう、
うん、
ほうほうほう、
うん、まあ、鉄人とことか一時期終わってないんですか。
あ、うち終わってない。もらい物ばっかりで今年も食べれたんですけど美味しかったですね。
そうです、結構なんかどこでもうまっとうイメージがあ
ります、ね、昔はね農家に一個は一時期があ
って、そう、一本はある、
うん、そうそう、やけん皆さんもね家事をちょっとやってみたいと思ったらやっぱ一時期いいと思うんですよね。なんで、はい、今日はね特別ゲスト、
おお、
はい、
面白い農家第2弾、
おお、はい、
紹介します。三州フルーツ工房の鈴木さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いちじく農家
いちじく農家です、
はい、今ちょうど話しよった今最後まで残ったイチジクって大体美味しいものなんですかね。
まあ、大体熟す期間が長ければ長いほど、
はい、
栄養がたくさんたまるので、
はいはい、
まあ、糖がたくさんたまるっていうことで美味しいんじゃないかなとは思います。
そうですよね、最後の方なんかすごい美味しかった記憶。
あ、そうなんですね。たまたま私が食べたのが外れとった
かもしれない、
うん、あ、鈴木さんちょっとじゃあイチジク農家って言ってしまったけど自己紹介してもらってもいいですかね。
はい、
はい、
イチジク農家です、
はい、
まあ、大体、ハウスの加温栽培で 45R、 それと、無加温栽培で 10R、 雨よけ栽培が 50R の実験補助が 20R、 それと本当の露地があれは 20R で、今植え付けを始めようと思ってるのが新しく6ターン始めようかなと。
結構ですね。じゃあ絶賛規模拡大中の。
絶賛規模拡大中です。
じゃあ全部合わせて2兆ぐらいですかね。
はい、大体2兆ぐらいですね。
1兆一軸ってそっちの方ではどうなんですか。やっぱ大きい方でしょう。
いや、一番大きいところは7兆部ぐらいやってるところは。
すごい、7兆、はい、
一軸7兆ですか。
はい、農業法人でやってる方がいらっしゃるので、あ、まあ、一番大きいって言われちゃうと違うんじゃないかなとは思うんですけど、あ、まあ、ハウス栽培では多分大きい方なんじゃないかなと思ってます。
そうですね、ほとんどはハウスですね、う
ん、はい、ほとんどハウスです。
2端だけでしたっけ、路地は。
路地は今2端だけですね。
その新しくする6端もハウス、
あ、は、雨よけ栽培にしようかなと思ってます。
あ、雨よけ、ほう、
はい、
一軸でハウス栽培って福岡だとあんまり聞いたことないんですけど、
はい、
鈴木さんのところでは一般的なんですか。
こっちの方でも少ないですね。少ないですけど、やっぱりいろんな作物作るの大変なんで、
うん、
かといって路地のイチジクだけじゃ食っていけないんで、
うん、
まあ、同じ作物で、まあ、作りやすくて、
うん、
まあ、作業が同じなので、うん、みんなやりやすいかなっていうので、
うん、最近福岡も結構ハウスっていうか、雨よけは、うん、もうしてくださいってなりようけど、
雨よけ大事っす。
ですね。
そうなんですね。
雨よけ大事っす、本当に。
やっぱ雨よけぐらいはしとかんと話にならんですか、そんだけ大きくやるったら。
いや、路地でもできるんですけど、
はい、
うん、まあ、雨よけしないと一軸、はい、割れるとこあるじゃないですか。
そうなんですよ。なるほどですね。
そこに雨が入ると商品価値がなくなってしまうので。
あ、なるほど。
なのでもう毎日収穫なので、
うん、
まあ、1日分がとか2日分とか下手したら今年の例えば9月、
うん、
すごい長雨だったじゃないですか。
はいはい
はい、
あなたら商品にならないんで、
うん、
やっぱり雨よけはあった方がいいかなと、
うん、
思います。
路地なんか博打性が高いですもんね、イチジク。
そうですね、爆竹高いですね。うん、まあ、他のもんでもそうかもしれないですけど、はい、う
ん、なんか特にイチジクはそんなイメージがありますね。うん、
そうですか。なんか僕ブドウの方がそうなのかなと思ってましたけど。
ああ、ブドウはでも完全露地ってあんま産地ではないですもんね。
いや結構こっちの方でもありますよ、完全露地とか。
はい、雨よけもせず、
雨よけもせず完全露地っていうところが、
日本海側じゃなかったらしなかったりするんかな。
なんでしょうかね、
傘掛けだけとか。
あ、うん、まあもちろんあの、雨よけのところもありますけど、本当棚しかないところとかあるので、なんか病気にならへんのかなとか思いながら
なるでしょうね、
なんででしょうねっていう
雨少ないんですかね、愛知県。
いや雨、まあ他のところと比べたことがないんで、あれですけど、やっぱりでも愛知県の中でも尾張の方は曇りが多くて、はい、南の方は晴れ間が多いみたいなのは聞いたことがあります。
ちなみに品種は何作ってらっしゃるんですか。
品種は今ほとんどが麻酔ドーフィンなんですけど。
あ、やっぱドーフィン、ね、
それとサマーレッドっていう品種と、
サマーレッド、
はい、あとバナーネを、あ、バナーネが少しある、はい、が少しだけありますね。
お、
はい、
じゃあメインはもうほとんどドーフィンですか。やっぱ
まあドーフィンばっかりです。
やっぱドーフィンが一番いいですか。
いやそれが分かんないんで、今実験補助で、サマーレッドとドーフィンの比較やったりだとか、隔離ベッド栽培やってみたりだとか。
隔離ベッド栽培って何ですか。
コンクリートブロックみたいなものの中に、梅土を入れて、その中で溶液土工で、やるっていう。
ほ
う、
そんなのあるんですね。
はい、
結構最近の果樹の技術では、うん、そういう広域制限みたいなのがちょっと流行っとう、流行っとう、
ね、流行ってますね、はい、
やっぱ食味を増すっていう目的ですか。
老木化が早いので食味が増すっていうのはもちろんありますけど、はい、肥料管理だとか水管理が容易だっていうのが最大のメリットだと思ってます。
へ、はい、その実験はもう何年もされてるんですか。
いやこれで今苗植えて2年なんで、うんうん、今年少しだけ収穫ができて、はい、まあ、来年が本格になるっていう形ですね。
でもやっぱいいよね、2年でちょっと取れて、うん、3年目で本格収穫、
はい、
果樹の中で一番早いですかね。
イチジクは普通はどれぐらいなんですか。
そんなもん
そのぐらい、
うん、普通そんな3年目で生木っていうのが普通ですね。
一文字で、
一文字で
全部。いいですね。ちなみに
、はい、
一旦どのくらいの収量が。
一旦で基本は一旦で3トン、
はい、3トン、
3トン、はい、イチジクって大体1つ一家何グラムぐらいあるんですか。
一家80から100グラムぐらいですね、
は
い、が大体普通の大きさって言われてるものです。
あ、そうなんですね、
はい、
ってことは1パックが3つ4つ
1パック6個ぐらい入ってるでしょ、
まあ、6個か6、うん、3個から6個ですね。
3個から6個、
はい、
300
から600グラムぐらい。
まあ市場出荷してるのはだいたい400グラムとかが多いですかね。
儲かりますか。
はい、
はい、あ、儲かります、
はい、お
あ、やっぱそうかそうなんや
なので400グラムで7500パックぐらい取れるといいよねっていう、う
ん、おー、7500パック
、まあ、7500パックを市場出荷できるといいよねですね。
あ、全部市場出荷ですか。
うちは約8割ぐらいは市場出荷です。
お、8割市場出荷、
はい、で2割が、その企画に合わないので、
うん、
市場企画に、なので自分たちで何か処理しなきゃいけないなっていう、はい、イチジクですね。
それは直売、
まあ、直売だったり、はい、いろんなことやってます。
イチジクいいですね
何がいいのかって言ったら、うん、おじいちゃんおばあちゃんでもできる仕事だっていうのがいいですね。
作業性の問題ということ。
作業性の問題ですね。まあ、1個当たりの単価が高いっていうことと、
は
い、
うん、
まあ、あとは例えばナスとかやるとめちゃくちゃ重たいじゃないですか、
は
い、
そうですね、
重量野菜やると やっぱり大変なので、うん、まあでも女性の方で一人で一旦5世ぐらい頑張ればできるんじゃないのみたいな、うんうん、っていうのが一軸の特徴ですね。
そうなんですね。
あれですかね、高さも低いんですかね、はしごに登らんでいいとかですか。
あ、全然、うん、一番高い木でもどうだろう、1メーター80はないと思うので、
あ、なるほど。
なのでまあちょっと背伸びすれば取れるんじゃないかなぐらい。
あ、いいですね、脚立から落ちるおじいちゃん、はい、おばあちゃん多いですからね。
はい、あ、なるほど。なのでそういうことがないので。
一軸って継いだわけじゃないんですか、経営を。
はい、経営を継いだわけでは、あ、経営を継いだっていうのか、はい、なんて言ったらいいんですかね。僕自身はまだ親父が、はい、個人事業主で、
あ、はいはい、
その先住者なので、
うん、あ、じゃあお父さんから一軸されてたんですかね。
親父はもともと促成ナス作ってたんですよ。
あ、ナス、はいはい、
はい、で僕が、農業大学校入ったのも、はい、ナスの勉強をするために入ったんですけど。
あ、そうなんや。
その時ちょうど、うん、まあ、言っちゃなんですけど、あの九州で、はい、鮮度保持段ボールっていうのができまして、
はいはいはい、
そうすると、愛知で促成やるよりも、うん、九州で促成やった方が、うん、燃料費安いじゃないですか。
そうですね、
安いですね。
で流通できちゃったんですよね、鮮度保持段ボールで。
そうそう、ちょうどその時期、
そう、ちょうどその時期単価がドカンと下がって、これじゃあ帳面上の赤字経営ではなくて、
うん、
本当の赤字経営だったんで、はい、
うん、
あ、これ俺が入ったらもっとダメやんっていうのと、うん、あとまだその時ハウスの借金もあったんで、うん、かといってさっていうことがあって、収納は諦めてたんですよ。
あ、そうなんですか。
まあ、1年間ちょっと、農薬肥料の卸会社で愛知県内の農家さんだとかいろいろ回してもらってもらったり、まあ、そもそも農薬っていうものを自分が使うのが不安だったんで、
うん、
まあ、その勉強にもなるかなと思って、
うん、
で1年間行ってる間にやっぱり農家さんの儲かってる農家さんと儲かってない農家さんって見えてくるんですよ。
お、うん、あ、それは聞きたいですね。
もうね、家を見ると一目瞭然ですね。もうね、
い
ちご、トマト、ミニトマト、
はい、
イチジクの農家さんの家って立派なんですよ。
はい、あ、なるほど、ね。
あ、これが儲かってる農家か。
これが。まあまあ見たことありますね。
はい、
これがあの噂のキャベツのって福岡もそういうありますね。
五点ですねっていう。
はいはい、
愛知って農業圏のイメージ結構私あったんですけど、
はい、
やっぱり大規模のとこが多いんですか。ここも儲かってるねっていう感じの農家さんって。
あ、もちろん大規模なところもありますし、小規模なところもあるんですよ、はい、
うん、
例えば僕の一個上の先輩でイチゴ作ってる方がいるんですけど、
はい、
7世で1000万ぐらい売り上げあるんですよ、
は
い、お
すごい、
ちょっと意味が分かんないです
よ
ね。
意味分かんないですね。どういうことですか。
なので、まあ、全部直売でしていて、
うん、
まあ、高単価で売れるからっていうのがそうなんですけど、なので、まあ、ビッグビジネスばっかではないですけど、スモールビジネスで成功してる方もいるので、
う
ん、はい、
やっぱりいちごとかトマト、はい、
うん、
そこに並びます、いちじくも。
やり方次第ですね。
やり方次第、まあ、そうか。
やり方次第で一軸と一号並ぶぐらいのものはありますね。
おー、すごい。
へえ、一軸。
はい、一軸。
で、8割市場出荷で儲かるってすごいよね。
すごい。
いや、結構やっぱ一軸とか高いもんね、うん、市場でも。
そ
っ
か。
まあ、そうですね。だいたいスーパーのリンでも3キュッパーとかですからね、
うん、
おー、3キュッパーの3分の1ぐらいになるんですか。
手取りですか、うちの手取りですか。
すみません、生々しい話。
生々しい話します。
いや、あの別にここは P でも、
例えばいや P なくてもいいんですけど、だいたい市場じゃないわ、スーパーで3キュッパーの時に、
はいはい、
市場出荷の価格が、うん、まあ、一番いいもので350円と決まりますし、うん、300円ぐらい、
うん、
まあ、鳴らしてみると、275円とかそのぐらいが平均単価になってくるんですよ。
あ、高いですね。
そう、まあ、そこから、まあ、そもそもが経費がほぼかからないんで。
そうですよね。
あ、そう、
一軸はそれがいいと思ってます。
そう、
一軸病気にもなりにくいし、
はい、
虫も少ないし、
はい、
なので、うん、農薬散布の回数もそんなに極端に多いわけではないので。
あ、
変な話、僕今年農薬散布やった回数、例えば路地だけだと、
はい、
5回ぐらいです。
お、少ないですね。
少ないですね。
少ないです、うん、少ないです。
いちごに比べたら
そうだね。
もういちごに比べたらどんだけ農薬やってないかっていう。
本当だ、本当だ、ね、
ハウスだと思うと少ないってことですかね。
あ、ハウスだと思うと少ない、うん、あ、ハウスだ、いや、ハウスでも5回ぐらいでしたね、
うん、ああ、ほぼないんですね。
そう、今年ちょっと失敗しちゃったので。
おー、
スリップスですか。
いや、スリップスももちろんそうなんですけど、
はい、
うん、症状灰。
あ、症状灰ね。
ああ、はい、
はい。症状灰が湧いて、酵母腐敗病をちょっと出してしまったので、まあ、その対策でたのが多かったんですけど、
5回か。
もうそれがなければ、多分2回ぐらいしかやらなかったそうな。
農薬代相当かかんないですね、そしたら。
いや、でも、都バンカーっていう、都かぶり谷。
ああ、点滴カード
に。うん、点滴使ってるので。
あ、はい、あ、なるほど。
まあ、それは高いですね。
ああ、点滴は高いんですね。
はい。でも農薬散布しなくていいんで楽ちんですけどね。
ああ、確かに。
そっか。
へえ。
はい。
ナスが20回散布しよう間に。は、そうですね。そんなもんか。ね、5回。いいですね。
じゃあ、あんまりその人ではいらないですかね。
人ではいりますね。
あ、いります。
収穫がね。
あ、
収穫がもう本当毎日なんで、
うん、
休みの日ないんですよ。
うん、
あ、
期間としては
なので、期間としてはハウスがだいたい3月の終わりから、
うん、
はい、
お、早いですね。
7月の頭。
長い。
で、結構長いですね。
カオンハウスか。
あ、カオン
ハウスか、そうですね。で、7月の頭から、はい、10月いっぱいぐらいまでが無加温栽培で、
うんうん、あ、なるほど。
で、8月の頭ぐらいから、
う
ん、11月の初めぐらいまでが露地栽培なんですよ、う
ん、お、
じゃあ3月から11月まで収穫っていうことですか。
そうですね。
あ、すごい。ケツも結構伸ばせるんですね、そんな。
いや、まあ、そんだけあったりだとか、まあ、たまたま実が残っとったりだとかすればそんな感じになるっていう。
ちなみにそれ何段ぐらい取ってますかね。ちょっと
専門的な話ですけど。あ、そうですか。あ、そう、か、ハウスが25から
30。25か。あ、やっぱそんくらい取るんですね。
まあ、ちょっと仕立て方法がちょっとゴニョゴニョってあるんで。
あ、ゴニョゴニョ。なるほど。
マックス取るとこだと40段とかあるとこなん
と。40段
すごい。
どんな木になるんか
すごい。
いや、あ、まあそれは、まあ、見に来ていただければ。
あ、ちょっと視察。あ、そ、視察行きたいです。
確かに。
で、普通だと20段しか取らないんですよ。
あ、倍なんですね。じゃあ、
いや、そうですね、20段のイメージしかないです、
はい、
うん、
無加温で25段ぐらい、
うん、
で、まあ、路地は20段前後、
うん、そういうのが、うん、
そうですね、
18とかもありますもんね、こっちの。
うーん、
まあまあ、いろいろとやれることはいっぱいあります。
じゃあ結構、あの、もう暇やろうと思って誘いましたけど、結構ギリギリやったんですね。
いや、今は、いや、今はもう収穫は2日に1遍ぐらいで、
あ、
まあちょこっとしかないんで、
はいはい、
まあ、今はもうハウスのもう目出しやらなきゃいけないんで、剪定だとか、その剪定したやつの片付けを今一生懸命やってるとこですね。
あ、そっか、カオンハウスはもう、
そう、ま、もう11月の終わりにはカオン始まるので。
はいはいはい。
もう剪定終わらしとかないか。
もう剪定と着土やらなきゃいけないんで。
へ
え。はい。
一年中忙しいですね、そしたら。
いや、基本的にはもう12月から3月の半ばぐらいまではもうお休みみたいな感じですね。
あ、そうなんですね。あ、もう剪定終わっちゃったらあとはどんどん大きくおなりって感じですかね。
誘引はいつから始まるんですか。
誘引は 2月ぐらいからちょこちょこっと始めて、
あ、全然間に合う、
まあ、全然間に合う、まあ、パートさん遊ばせとくわけにもいかないんで、うん、ああのちょっとやってもらったりだとか、はい、まあ、あとは遊びでイチゴを作ったりだとか、
へまあ確かにちょうどイチゴの期間空いてますけど、
そうそうそう、
なるほど、なるほど、
あ、じゃあ冬休みにはしないんですね。
冬休み、いや、あ、でもパートさんがやっぱ稼ぎたいんで、僕は何しとるのかなって言ったら配達ぐらいでほぼ何もしてないですね。
隙間でイチゴか、
すごいね、
隙間でイチゴですね、
すごいな、
聞いたことない、
聞いたことないね。じゃあもう法人化して、
いや、してないです、
してないんですか。
その三州フルスコア、ただ屋号なんですよ。
あ、そうなんですか。
そう、もともとは加工食品、加工をやっていて、その時に、個人名だとあれだねって言って、じゃあ、まあ、名前つけようかみたいな。
へえ。
ってだけなので。
ちなみにどういう意味なんですか？
三州は、はい、昔で言う三河地方の名前。
ああ、そうなんですね。ちなみにどんな加工品があるんですか？
今は、ジャムと、うん、
はい、いちじくジャム。
いちじくジャム、うん、はい。いちじくジャムといちじくどら焼き。
どら焼 き
、うん、それ と、パウンドケーキ、ブッセ、
はい、
それとクグノフ、
おお、おしゃれですね、
クグノフ、
クグノフ、
おしゃれ、あ、そう、おしゃれなやつです、う
ん、おしゃれなやつ、
クリスマスとかに並ぶやつ、
へ
え、イメージ、
ちょっと二人分かってないですけど、後で写真見せときます、
見ときます、
見ときます、
どら焼きがめっちゃ気になりましたね、
気になる、
どら焼き、まあまあ、よう売れますね、はい、
それいちじくあんが入ってるんですか？
そう、いちじくあんが入ってるんですよ。
食ってみたい。それネット販売とかしてるんですか？
いや、してないです。ああ、でも和菓子屋さんの方が、ネット販売やってるのかな、多分やってると思いますけどね。
あ、和菓子屋さん委託なんですか、それは。
そもそもが原材料をまず買ってもらうんですよ、
はい、
はいはい、
で和菓子屋さんがそれでいちじくどら焼きを作って、はい、自分でのブランドで店舗販売してるものがまずあるんですよね、
はい、
で、それとは別に僕がイベントだとかなんかで売りたいってなった時に、はい、発注かけてそれを買い戻してまたそこで販売の利益を得るっていう形です。
へ
え。栽培についてなんか、
はい、
特別なことなんかしてます？
特別なこと、今年やったことは、
はい、
アリンさんやったことですかね。
あ、アリンさん、
はい、
アリンさんは、
まあ、農家の方に聞いて、あ、やろうやろうと思って。
あ、どうでしたか？
あ、なんか緑が濃くてなんか良かったような気がします。
そんなもんですよね。なんか水分管理をなんか、はい、なんかあのツイッターでそうそう、はい、送ってきたあのあれなんていうんですかね、あれ
サーモ
グラフィーみたいな、
サーモ、まあ iPhone とかにさせるフレアっていう、サーモグラフィーの機械があるんですよ、
は
いはいはい、赤外線カメラみたいなのが、
はい、
まあ、それさして iPhone の画面で、はい、葉面温度だとか、
うん、
が測れるんですけど、
まあ、寒いですね、なん
であれ面白かったんですよ、見えるんですよ、送ってもらったの見たら、はい、右側のイチジクはもうサーモグラフィーで真っ青なんですよね、
はいはいはい、
そっちは水分をたくさん吸って、はい、いい状態の蒸散も多い、はい、ただ反対側のハウスの端っこの方が、はい、もう割と水分を吸ってなくてっていうのがはっきりと可視化できて、
へ
すごいあの画像面白かったんですよね。
うん、あれはどん作物ってどんだけ水やったらいいのかって分かんないじゃないですか、
はいはいはい、
それを見える化したっていうのですね。
あれ面白いですね。
そう、蒸散すれば気化熱で葉っぱの温度って下がるんで、
うん、
そうすれば見れば一目瞭然じゃないですか。
なるほど。
なので今年高温障害にほとんどなったはなったんですけど、
はいはい、
まあ、例年よりもすごい少なくて、
そうですか、今年めっちゃ暑かったですからね。
そう、
うん、
なので今年なんて水毎年1日2回とか3回ぐらいしかやらなかったやつが、 もう 倍とか3倍ぐらいやりましたもんね。
お
あ、こんだけ水必要なんだと思いながら。
やっぱそれは可視化できて見えるようになったけん。
ああ見えるようになったんで、それがよく分かったってことですね。
面白いですね。
絶対
面白かったですね。
来年やりますそれ。いや結構高温障害でやられとったり、かけたと思ってもかかってないとか結構あったり、
そうですね。
今年は特に相当かかってなかったとか全部弱って、生産量が少なかったんで、
はい、まさに水がないと光合成できないんで。
ですね。
そうですね。水大事ですね。
水大事ですね。
大事ですね。
それアプリの名前とかあるんですかね。
アプリの名前ちょっと待ってくださいね。あれどこに携帯どこ行ったかな。あ、多分フレアっていうので
出てくると
思いますかね。フレアで出ます
か。分かりました。
ね、ちょっと待ってくださいね。F L I R。
F L I R。
はい。
なるほど。じゃあ皆さんこれ入れてやってみましょう。
やってみましょう。これ結構強い味方になりそう。
アップルショップが一番安かったんでアップルショップで買いましたけど。はい。アマゾンでも楽天でも売ってはいました。
あ、そうです
ね。なるほど。
はい。
やってみます。
うん、面白いんで見てみてください。
はい。
はい、
じゃあ、はい、とりあえず前編はこんな感じで CM 入ります。
こんにちは。
こんにちは。
これは何を作っているんですか。
私たちはイチジクを作っているのよ。
すごい数ですね。
この一つ一つを私たちは愛しているのよ。鈴木さんはとてもイチジクのことを理解しているわ。
お母さんも肌もイチジクみたいにピチピチですね。
そりゃそうよ。私はまだ13歳だもの。
愛知県三州フルーツ工房。
ちょっと柴犬、はい、柴犬ちょっと鈴木さん。
はいはい。
なんで農家がこんなラジオ CM 持ってるんですか。
もうね、一番最初にダゲな時間好きで聞いてたんですよ。
あ、じゃあ好きです、大好きです。
もういわきさんのぶどう屋いわきさんの CM がバンバン流れた時があって、
はいはい、ありましたね。あの1回に何回も流れたやつでしょ。
そうそうそう、
自分も聞いてました。
なんか中国人がええええとか言ってるやつとか、
あれめっちゃ面白かったですよね。
あ、めちゃめちゃ面白くて、うん、まあ、悔しいやと思って、うん、なんとか俺もと思って思ってた、ずっと思ってたんですけど、はいはい、そしたら一回休止、あのダゲな時間一回休止になってしまって、
しましたね。
あ、まあ、その時に、まあ、もしかしたらサーバー代だとか、うん、なんか、まあ、本人たちも忙しいとか、なんかそういうのもあったりしたと思うんで、うん、こちらから言ってみたんですよ、
うん、
もしかしてサーバー代とかお金の問題ですかねみたいな、
うん、
そしたらそういうことではなくて疲れちゃったみたいなことを言ってたんで、
うん、
まあ、もで、あだこうだ話しとるときにもしよかったらっていう話をしてみたら、
はい、
ありがたい話ですっていうので、まあ、ちょっとサポートしようかなと。
じゃあそれは、三種クルーズ工房として、番組を応援するっていう形で。
そうですね、はい、
なるほどね。それもいい活動ですよね、
かっこいいですね。
一つの事業を運営しようものとして、ね、はいはい、一つの番組を応援するっていう形も、
うん、
ね、ありですよね。
うん、うん、いいですね。
いや、この CM も相当クオリティ高いですよ。
ありがとうございます。なんか、皆さん、CM のことを言っていただいて。
ビッグポッドキャストですしね。
そうですね、ビッグポッドキャストですね。
うん、
そう。
ちょうど、ぶどう屋いわきさんも、農家の谷に、ちょうどあの頃メッセージくれよってですね。
おうおうおう、うん、
で、その後、だけな時間で、例の絡みがあって。はい。その頃から聞きよったんですね。
ああ、もう、ダゲな時間は本当もう最初の最初から聞いてた感じですね。
だからこそ応援する。
うん、
なるほど。
そうですね。
なるほど。
かっこいいっす。
うん、自分たちもなんか応援したい。じゃあ、 後半ということで、
はい、
一個ちょっとじゃあ全く関係ないけど雑談ってことでいいですかね。
あ、いいっす、いいっす、はい、
農家のこせがれネットワーク、
はいはいはいはい、
これ聞いてらっしゃる方結構知っとる人がほとんどだと思うんですけど、
は
あ、自分たちもよく話は聞くけど実態がいまいち分かってなくて。
はいはいはい、
分かってます
か。いやいや、自分も名前はよく聞く。
名前はよく、はい、はい、宮地さんって方、
うん、はい、豚の、
はいはい
はい、
で鈴木さんもその中部地方の代表をされていらっしゃるってことで。
はい、の、東海中部の代表してます。
おお、
それどういった会なんですかね。
そもそも本体といったらいいのかあれですけど、はい、NPO 法人の農家のこせがれネットワークっていうのが東京にありまして。
あ、法人なんや、 NPO 法人、
はいはい、
で、それの下部組織みたいなものが各地域にあるんですよ、
うん、
で、その東海中部を、僕たちがやってるんですけど、
うん、
東京は東京でサポーターだとかいろんな方が いらっしゃるんですけど、
はいはい、
例えば群馬だとか千葉だとか、
うん、
他にも関西でもそうだし、あと宮城だとかにもあるんですよ、
う
ん、でなんて言ったらいいのかな、東海中部も各その、その東海中部だとか千葉だとか群馬だとかやってることバラバラなんで。
あ、そうなんですか。
そうなんで、例えば東海中部の場合だと、
はい、
一番最初決起 集会やったのが10年前ぐらいなんですね、
うん、
でその時に、来ていただいたのが200人ぐらいいたんですけど、
うん、
だけど、なんだかんだって、10人ぐらいまで絞ったんですよ。
おお、そんなにだいぶ絞りましたね。
うぞうむぞうが集まりすぎてしまって収集つかないっていう。
ああ、なるほど。それは目的としては どういう目的なんですかね、会自体は。
そもそもの、はい、集まった目的っていうのが、なんか面白いことやろうぜっていうのが一つ。あ、まあ、それとあと既存の団体っていうのが、はい、だいたいどっかの紐付きであったりするわけじゃないですか。
そうですね。
そうすると毎年やること一緒、
うん、
よくわからん総会だとか飲み会が、
そうそうそうそう、
で飲み会も農家同士での交流ではなくてなんかお姉ちゃんとの交流なのかなとか
多いですね。
それ、うんうん、もちろんちゃんとやってるとこもあるんですけど、
うん、
まあ鬱陶しいそういう総会、なんかよくわからん総会だとか、
なるほど、
そういう飲み会だとか別にいらんやと思ってて、
やけなんか面白いことをやるには人が増えすぎたわけですね。
そうですね。なのでもう今はいちごの加藤さんっていう、加藤秀明さん、
うん、
それと東三河の方で河合くん、ほうれん柔らかほうれん草っていう水耕栽培でほうれん草を作ってから方がいるんですけど、それと僕の3人で理事をやっていて、
うん、
であとはコアメンバーとして10人ぐらいが各地にいて、うん、その人たちのネットワークで誰かが何かやりたいって言った時にみんなでまた集まってイベントやろうみたいなとかってことやってます、
うん、
結構実質的な動きができているような団体ですかね、
うん、そうですね。やりたいと言ったらそれを実現するのがこの会っていう、
なるほど。
でなので誰かがやりたいって言い出さないと何も動かないんですよ。
ああ、なるほど。だけど実態として何をするっていうのを逆に決めてないわけですね。
そうです、そうです。
この何月になったら餅つきするとか、そんなんがないってことですね。
全くないですね。
ああ、なるほど。
ああ、そっちの方がいいわ。
今まで例えばどんなイベントされたんですか？
例えば、名古屋の星が、あ、名古屋でマルシェやりたいっていう話があって、
うん、
星ヶ丘テラスっていうところがあるんですけど、
うん、
まあ、そこの庭を借りてマルシェやって、うん、マルシェが好評だったんで、うん、関わってた人がそこで店を任されることになって、うん、
へ、
今その人東海地方のテレビに出てますね。
へ
っていう方がいたりだとか、そんなことがあったりだとか、はい、あとはみんなで中国行こっかみたいな、
うん、
はい、
まあ、それで、 あれよあれよという間に何か知らないけど、デンソーさんがくっついてきたりだとか、大学の教授がくっついてきたりだとか、
巻き込みは
すごいですね。
巻き込みがあったりして、
うん、
で、視察するところが、例えば中国だと北京と上海と広東で大きく3つに分かれてるんですけど、うん、まあ、その上海の農林水産省みたいな上海農業科学院ってとこあるんですよ、うん、
はいはい、
普通一般の人入れないんですけど、
はい、
まあ、そこを入って、院長とこうなんか日中友好みたいな、
なんか話が大きくなりましたね。
国を代表して
なんか
やっぱなんかあれですね、その紐付きの組織、農協の組織とかそんなんではできんようなことできてますね、
はい、
ま
あ、そうですね、そういうことをなんかやってますね。
その代わり資金は自分で準備するって感じですかね。
もちろん自分でも準備しますし、はい、もしそれで補助メニューとかがあれば、そういうのももちろん活用しますし、はい、
そんな団体なんや。
そんな団体です。
めっちゃ面白そうですね。
面白そうだけど、そのホイホイ入れるやつじゃないんですね。じゃあ、
いや、なのでそもそもメンバーで入れるとか入れないとかないんですよ。
あの
僕とつながってれば声がかかるってだけなんで。
あ、うん、そっかそっか。
そうそう、会員とかではないので。
なるほど、もっと緩いまとまりになるわけ
ですね。そう、緩いまとまりなので。
あ、それ求めてたやつ。
本当に緩いやのでなので、はい、
そっか。
まあ、強いて言えば年に1回東京でみんな集まるかぐらいの、
はいはい、
ことをやってるぐらいですかね。
最低限のまとまりとしてですね、
はい、
うん、
はい、まあでもね、本来自分6次産業って自分で生産したものを加工して販売することじゃないですか、
はい
はい、うん、僕がやってることって農商工連携なんですよね。
ああ、
自分で作ったものを委託加工して、はい、それを誰かに販売するのか自分で販売するのかなんで、
うんうんうん、
そっちの方に移っちゃったんで、あんまりその話すると農水の方に怒られるかなみたいな。あ、そうそう、農水省がやってるあの6次産業の認定あってじゃないですか。
ありましたね、
はいはい、
あれ僕第2回の時に取ったんですよ。
お
だけど2年やって辞めるっつって取り下げをしてもらったんですよ。
あ、そうなんですか。
コッティも知らなかったっけ。
そう、うちもそれでハウス建てたんですよね。
なので、そう、その取り下げをしてやっていう前代未聞のことをしてしまったので。
できるんですね。
あ、そう、あ、やればできたなって
、うん、
ってことだったり、まあ、加工自体はソフトドライイチジクっていうのを作ったんですよ、
うん、
はい、
イチジクを自分のところでか、乾燥させて、はい、それを、販売するっていうことになったんですけど、
うんうん、
まあ、辞めた理由の一番はイチジクって日持ちしないんですよね。
そうですね。
あ、なるほど。
なのですぐ加工しなきゃいけないんですよ、
うん、
はい、
でピーク時が一番加工しなきゃいけないイチジクがいっぱい出るんですよね。
そうですね、は
あはあ、忙しいのにね、
うんうんうん、
そうすると僕がやってた一日の仕事っていうのが朝3時半ぐらいに起きて、
うん、
4時ぐらいから収穫始めて、
はい、
でイチジクの仕事が終わるのが3時ぐらい、うん、夕方の3時、
うん、
はい、出荷が終わって、はい、そっから都会に行って営業をかけなきゃいけないんですよ。売らなきゃいけないんで。
ああ、
なるほど。
で、中心は名古屋ですか。
そう、中心名古屋ですね。で、そこから、まあ、飲食店がそもそも、夜の営業前かランチの後ぐらいしか会ってくれないので、
そうでしょうね、
まあ、まあ夜の営業の前に行くじゃないですか、
はい、
そう3店舗ぐらいしか回れないんですよ。
そうか。
で帰ってきて、で飯食って、
うん、
やっとそこで飯食えるんですよ、
うん、
でそこから、加工しなきゃいけないんで、
あ、そっか。
加工をやって、
ね、
そう、加工をやって、うん、まあ、終わるかと思えば、うん、問い合わせがあったりだとか、
あ
とその日の伝票を作らなきゃいけなかったりするんで、
うん、
まあ、寝るのが1時、
うん、
次3時だね。
あれ次3時ですね。
毎日だよ、
3時。回ってないですね。
その生活をしたときに、うん、ああ、もうこれダメだと思って。
そうですね。
そう、やめだっていう。
ああ、なるほど。
で、まあ、格好するのめんどくさかったんで、手土産とかで、うん、あの、いちじく持って行ったんですよ。
うん。
熟しすぎちゃったやつを。
うん、
そしたら、それはこれが欲しいって言われて。
うん、
でも、熟しすぎちゃったんで、そもそも、あの流通できないから持ってきたんですっていう話で、
うん
うん、でさっきも話が出たいちごの加藤さんっていうのが、うん、こういう資材あるよっていうので、大石産業っていう確か福岡にある会社なんですけど、
うん、
ゆりかごっていう資材があって、
うん、
それを、まあ、水道フィン用にちょっと改造してもらって、
それどんな機械？
機械っていうだか、あの資材ですね。
あ、資材、
パ
ッケージ、はい、パッケージ、あ、パッケージ、
パッケージなんですよ。
あ、
まあ一個一個がホールになっていて、まあ、それが柔らかい素材なんで、
うん、
なんていうんですか、いちじく側が、うん、フィルムの上に浮いてる感じ、
うん、
って言ってるんですかね。
分からん。
多分ね、もうひらがなでゆりかごって打って、
はいはいはい、
あの、うん、OK Google すればいいと思います、
うん、はいはい、ちょっと見てみます、うん、それで解消できたんですかね。
それで解消できたんですよ。
うーん、
で今それのいちじくがだいたい3年から4年待ち、
へえ、
で売れてるっていう感じですね。
めっちゃ売れてるじゃないですか。
めっちゃ売れてますね。
いや、でもそもそもがその出荷量とかがめちゃくちゃ少ないもんなので、
あ、
なのであのーそうなっちゃってるっていう状況ですね。
うーん、あ、見えました、見えました、
ゆりかご、
ちょっと浮いとう、
フィルムがくぼんでるんですかね。
そう、くぼんでて浮くっていう感じですね、うん、ま
あ、
そうなので、パックに詰めると 身が干渉したりだとか、
はい、
パックの角が当たったりだとかで傷むので、
はい、
まあ、それが起こらない。
一個ずつそのくぼみに入れることで傷まない、はい、で輸送できるってことですね。
そうです、そうです、
3年待ちってすごいですよね。でもね、
いや、もうそれも売り方なんで。
ああ、なるほど。じゃあ鈴木さん、はい、今後はどうですか。面積も増やしますけど、どういった経営を目指してるんですかね。
基本的には僕の経営っていうのは、
はい、
みんなが笑って働ける職場っていうのが一番なんですよ。例えば笑うことが本当僕の中にとってすごい大切なことで、
はいはい、
まずお客さんに笑っていただきたい、
うん、
でそれは、まあ、美味しいもの食べると自然に笑うじゃないですか、
うん、
それを僕が担っていきたいっていうのが一つで、働いてる人たちも幸せにおってほしい、
うん、
なのでうちって仕事の時間ってフレックス制なんですよ。
農家でフレックス制、うん、
はい、なので、まあ、できれば朝早くから来てほしいけど、
うん、
別に朝早く来れないんだったらしょうがないねとか、うん、あとはパートさんたち、僕があのパートのシフト一切組まないんですよ、
うん、
誰が
パートさんたちが自分たちでいろいろしてくれるっていう、
なので、
そう、みんな来れば早く終わるし、
なるほど、
例えばでも親の介護だとか、うん、子供の用事とかで来れない日があるじゃないですか、
はい
はい、
そういうのをみんなでこうフォローし合ってるっていう、
うん、
で、あと僕がなぜ従業員かっていうと、
うん、
やっぱ親はあの頭で降りたいんですよ。
なるほど。
それをわざ僕が独立するなりとか、はい、経験奪おうだとか、
うん、
まあ、そんなことをしても僕も忙しくなっちゃうし、
うん、
今以上に忙しくなると大変なんで、
うん、
まあそれは親父がやってくれればいいやと思ってるし、
うん、
でまあ、それでもし農業の後継ぎって大体親父が死んだら後継ぎになるみたいなこともあるんですけど、
はい、
まあ、その時にバタバタしないような準備はしてあります、はい、
なるほどね。
なので別に自分が経営者っていう立場じゃなくても、
うん、
例えば 人事権もくれてるし、うん、ある程度の決裁権も親父からもらってるし、うん、で数字の方も、包み隠さず見せてもらってるし、うん、まあ、そもそも僕は値段決定のをやってるんで、うん、直売所とかそういう自分での販売とかを、なので別に全然代表じゃなくていいなっていう。
なるほどね、
うんうん、で親父がニコニコして笑って折れるんだったら、うんうんうん、そっちの方がいいんじゃないのっていう。
なんか鈴木さんあれですね、結構そのイチジクを選んだ動機とかからもなんか周りの人が喜んどうのが一番嬉しいって感じですかね。
ああそうですね、それが一番です、うんうん、だって例えば加工品を人に任せてやって、うん、おそらく儲かったとは思うんですよ、うんうん、でもそれってあの安い給料でいろんな人働かせて周りにも迷惑かけてみたいなことを、うん、例えば周りの農家から安くイチジク買い叩こうと思ったら多分買い叩いたと思うんですよ、うん
ですね、
みんな困ってるんでその下物処理とかに、うん、でもそれやったところでみんな幸せにはなんないんじゃないですか。だったら僕が高付加価値商材としてイチジク売って宣伝して直売所に並んでるって言えば直売所にお客さん流れるんで、うん、そしたら何が起こったかって言ったら、そうだね、一番最初僕の宣伝だけやった時って僕の品物しか売れなかったんですよ。だけど僕の宣伝じゃなくてその直売所にうちのイチジク売ってるよって宣伝をしたら、うん、直売所にすごい人が集まったんですよね。
なるほど。
そしたら直売所で値下げ合戦がなくなったんですよ。そうなると高値で全部売れていくじゃないですか、
はいはい、
なので最初周りからこう妬まれたやつが、うん、もう翌年にはお前もっとテレビ出ろって言われるようになって
なるほど、
あじゃあそっちの方がいいよねっていう。
ああ
、うん、
あなんか鈴木さんのなんか本質が見えてきたな。
うん、鈴木さんめっちゃいい人ですね。
あれですかね、ダゲな時間の応援しようのやっぱダゲな時間がいっぱい笑いを届けようけんっていうのはありますよね多分。
そうです、もちろんそうです。
そういうことですよね。
そういうことです。ただで僕たちに笑いを提供していただいてるじゃないですか、
はい、
それってすごいありがたいことだし、それって本当は価値があることなのに、うん、その価値を何かしらの形で、還元したいっていうか、っていうのが気持ちがあったんで、
うん、鈴木さんのイチジクは笑顔のイチジク、
そうですね、美味しいは幸せってやつですね。
後ろの子供たちもワイワイ言ってます
ワイワイ言ってますね、
はい、じゃあそんななんか綺麗な話になったところであの綺麗な CM 最後挟んで終わりましょうか
ありがとうございます、
はい
はい、
じゃあ、今回のゲストは三州フルーツ工房の鈴木さんでした。
あのポッドキャスト大好きなんで、はい、いろんな番組にちょこちょことこう顔を出すことになりますんで、もしよかったら皆さん聞いてください。
聞きます、聞きます、あのぜひ告知してください。
はい、
はい、じゃあありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
大人になったら美味しいものがたくさん食べられると思っていた。
ありがとうございました。
子供の頃は喜んで食べていたコンビニ弁当が今はもうまずくもなくうまくもない。なんでかな、みんな元気かな。僕たちはあの頃と同じものを食べても同じように美味しく感じることができるのだろうか。今も昔も変わらぬ味を、三州フルーツ工房。
はい、オッケーです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
値段の話しようかなと思ったんですけど、
値段の話あいいですよ。あの差し込んだり、あのアフタートーク的に入れたりできますけど、
ああぶっちゃけ一軸って1個80円ぐらいなんですよ。
はいはいはいはいはいはい。
だけど僕が売ってる長熟一軸って、
はい、
12個入りで 1箱12個入り、はい、でいくらで売ってると思います？
12×8 は
1060円
ですよね。
ただそうじゃないでしょうと。
そうではないはずですよね。こう聞くってことは。
3000円。
3000円。12個で一軸。
うん。
一軸12個で。
一軸12個で。
ドーフィンでしょ。
ドーフィン。
ドーフィンですよ。
3000円。
2500円。どうかな。つるちゃんは。
まあでもいいとこ2000。だってブドウシャインマスカットでも そんなもんじゃないですか。
はあ。
うん。あのぶっちゃけ、
はい、
1箱、はい、3240円で売ってるんですよ。
こっち近い。
主婦はアナドルばかり。
3000円の、はい、消費税なんですけど、
はい、
コッティさん正解なんですね。
やった
ー。だって1個80円でも結構高値の場合ですもんね。
そうだよね。
そう、1個高値で、ちょっと高値ですよ。なんでかっていうと、いちじく好きな人って本当好きなんですよ。
うん、そうですね。うん、
で熟したいちじくって売ってないんですよ。
売ってない。
ああ、なるほど。
うん、
あの市場流通に耐えられるためにちょっと固めに取るんですわ。
そうですね、
はい、でそうすると昔の人たちってその一番最初にも言ってましたけど一家に一本木があったみたいな、
うん、
時があったんですけど、
うん、
その時に熟したイチジクを自分で選んで取って食べてたんですよね、
うん、
そんな完熟にしたらいいイチジクに決まってるじゃないですか、
うん、美味しいですもんね。あれ
美味しいですね、うん。
でもあの味を欲しくてもスーパー行ってもないんですよ。
ないない、うん、
はい。
だけどうちのホームページ見ていちじくの食べ方見るとあああのいちじくだっていうのがなるんですよね。
おお、
なのでさらにいちじく好きな人って、あの人いちじく好きだからあの人にいちじく送りたいなんですよ。
ほうほうほうほう。
なのでお中元とかお歳暮とかで、うん、ギフトにお世話になった人にいくらぐらいのものを送ります？
あ、3000円。
うん
うん
うん。
自分は3000円が多い。
だいたいまあ調べると3000円から5000円なんですけど、
うんうんうんうん、
なのでギフトで3000円って安いんですよ。
安いですね。
そうですね。
なので一箱3000円は安いんですよ。
なるほど。安い安い、いい買い物したと思いますよ。それは。
そう。そうで、しかもこう喜んでもらえて、
はい。
うん。
で買いたいって言っても買えない。
はい、
でも私は買ってあげたっていうのがあるし、
うんうん、
そっか、
なるほど。
で今時代錯誤なんですけどトレーサビリティとかでか、うん、市場流通のものだと必ず愛知県産とかなんかそういうの書いてあるじゃないですか、
はい
はい、あとよく見るのは箱とかで、
うん、
なんか何々農園とか、
うん、
なんか商品名書いたりだったりとか、
うん、ありますね。
はい、
下手するとなんかお土産品とかで中開けたらパンフレット入ってて、
うん、
それに値段載ってるとかないですか？
あ、はいはい、ありますね。
ありますあります。
あれがっかりですよね。
そうですね、あれはいかんですね。
あれいかんですよね。あれいかんのになんであんなことやるんだろうって。
まあ考えてないんでしょうね。
そう、なので僕は一切うちの匂い消したんですよ。
へえ。
なので三州フルーツ工房ってどこにも載ってないし、中にもパンフレットとかも何も言ってないんですよ。
何も言ってないんですか。
まあ、お客さんに対して、うん、お客さんなんで 僕はお客さん2人いるんですよ。お金出してくれるお客さんと、
はい、
食べるお客さん、
はいはいはい、
まあ、別なんですよね、
はいはいはい、
でお金出してくれるお客さんに対してお礼状入れませんかって提案するんですよ、
うん、
はい、
そうするとああじゃあこの手紙を入れといてくださいっていう現物を送ってくれる方もいますし、
うん、
まあ、僕が提案したお礼状でこれでよければ印刷し入れておきますよっていうので、
うん、
まあ、じゃあお願いしますっていう人もいますし、
へ
え、なるほど。
そうするとそこに感謝状っていうだかお礼状みたいなのが一個入ってお客さんの元に届くじゃないですか、
う
ん、
はい、
はいはいはい。
でそうすると あのお客さんが あの人が送ってくれた美味しいイチジクって食べるんですよね、
うんうん、
これ中に手紙があって、
うん、
そうすると必ずお礼の電話って買ってくれたお客さんの方に行くんですよ。
なるほど。
そうすると満足度がすごい高いんですよ。
あ、そう。いや、そうせないかんやった。
すごい。
そうせないかんやった。
そう。誰のためにやってんのかっていう。
誰のため、みんなパンフレット入れてますもんね。
そうそうそうそう。
お店の名前バーって入れて。
それどこで気づいたんですか、鈴木さんは。あ、これだと思ったのは。
北海道のお土産をいただいたときに、はい、僕の大好きなあれ何の前に合わせちゃったら雪の結晶みたいなあのラングド社で中がホワイトチョコレートが挟んでる、はいはいはい、
なんとなくの恋人
なそうそうそうなんとかの恋人
白い恋人
そんなメジャーなやつだけ
そのパンフレット見た時にそうだったんですよね、うん、
ああ値段ついてるんですか、
うんまあ、値段も知ってるけども、うん、あこういうもんかと思って
でじゃあ自分で気づいたんですね、
う
ん、
そうそれであこの方が絶対いいよなってい
や絶対いいです
絶対いいですね、
うん、そう
すごい何をそんなところで商売系出しとったやろって今思います
いやあのデザインって大事なんですけど、うん、なんでこれも一個のデザインなんですよ、
う
ん、
そうですね
デザインをしないっていうデザインなんでうんそれも結構大事だなって、うん、
いやすごいこと聞きましたね、うん、
これはかなり人を動かした、うん、これを動かしました今
これをね流す流さないはもう鶴、うん、ちゃんにお任せします、
はい、あこれはねあの間違いなく流しますね
うん、いいですか流しちゃってみんな真似するかも、
うん、まあね、まあ、別に真似してできるんだったらやればいいじゃんぐらいなんですけどね、うん、
あ
この話僕公演で毎回 してるような話なんで合ってる人たちにも、
うんうん、
いやでもまあこれを表面だけというか、まあ、形だけ真似しても意味ないと思いますけど ね、うん、ね鈴木さんが本当に笑顔にしようと思ったらどうしようかって思う人やったけん出た行動ですから、
うんうんうん、ていうかね、 商売にならないんですよ、うん、めちゃくちゃめんどくさいんで、
めんどくさいですもんね、
う
ん、
あそうです、
う
ん、
そう
続かないでしょうね多分形だけやって
もそうでしかもお客さんが必ず家におる時じゃないと送れないんで、
うん、
だって例えばその2日後とかになったら鮮度落ちちゃうんで、
自軸はね、それがありますね。
なので必ず確認するんですよ、うん、この日にお客さんいますかっていう、うん、買ってくれたお客さんだ、そんな手間をまでやる、まあ、農家さんだとか、うんまあ、企業さんだとかいるんだったら、うんまあ、やってくださいっていう、う
ん、なるほどね、
はい、
いただきました、
どこなんで、はい真似できるものだったらしてみてくださいっていう。
できるものならやってみろ。
できるものとい
いや、3年待ちの心臓見ましたね。
くそめんどくせえぞって。
めんどくせえぞ。
めんどくさいよ。で、さらにこれってパートさんとかに任せられない仕事なんで。
嫌がるでしょうね。
そう嫌がるしすごい神経使う仕事だし、
うん、お腹痛くなりそうですね、
うん、そう、うんうん、特に今年なんて注文一杯ありすぎたんですけど、うん、それをさばききれんくて、うん、もう謝りに謝ったんで、うん、
あ
だって去年の味知ってる人たちじゃないですか
そうですね
変なもの出せんですね、
うん、変なもの出せないん で 9月に雨ばっかだったんで、うん、やっぱ味落ちるし、
うん
うんうん、ふわでも毎日が痛かったですもんね。
チジクはその雨のどうですか、まあ、すみませんちょっと長くなりましたけど。
いやいやいやいや。
雨やっぱハウスにしとっては雨が降ったらやっぱ味落ちますか。
味は落ちますね。
あやっぱそうか。
落ちます落ちます。どっちみち光合成ができてないとかなんで。
ああそうか。
光合成の面でか。
そうなんですよ。元気玉が足りないんですよ。
ありがとうございます。
リブローセつつづんでくれないんですよ。
よう聞いと。